みの世界です。このポッドキャストは管理者つよがエンタメを思考したらダラダラ語るポッドキャストということになっています。今日はですね、ちょっと自分の好きなポッドキャスト番組の話をしようかななんて思ってたんですけども、全く関係ない話からスタートするんですが、ちょっと昨日ね、簡単な事故をしまして、まあ事故といっても自転車で転んだだけなんですけど、道をこうひょろひょろっと歩いて出てきたおじいさんがいたんですね。名も知らぬじいさんですけど、でこの人を避けようと思ったらば、避けようと思った方にフラフラっと歩いてきはったんですよ。でそれを 2,3 度繰り返してるうちに、いよいよ距離が詰まってしまいまして、で縁石でいい感じに乗り上げちゃったんですかね、ちょっと一本背負い食らったみたいなド派手なこけ方をしてしまいまして、でおっさんになるとですね、やっぱり体も硬いし反射神経も鈍ってるからなんでしょうね、背中から変な角度で落ちたんですね。で鉄柵なんかも近くにあったもんですから、それを避けようとして余計に変なグニャッと形でもうちょっと落ちたんですよね。でその結果ですね、まあ背中から落ちると経験ある方はご存知だと思いますが、息ができないんですよね、しばらくね。もうそれでも全身痛かったので、うめくしかできないって、もう最悪の数分もないですね、数秒を過ごすんですけど、これがまたそのじいさんがですね、僕が転んだことには気づいたけど自分が原因だったとは気づかずにスーッとどっか行ってしまうんですよ。僕がちょっとあんた助けてよなんて思ってると、ノロノロとどっか行ってしまって、でその間もね、痛すぎて動けずにいるんですけども、誰もこう助けを起こしてくれることもなく、周りに人がいなかったわけではないんですよ、昼間のね普通の街並みですから。見事にスルーされまして、やっぱり金髪ロン毛の男はなかなかそういった手助けも得られないんでしょうかね。社会の厳しさをこの年になって知ってしまいました。まあしばらくしたら打ち身もまあ引くかなと思ってたんですけども、あ、体中のそこら辺はもうすりむきまくってるんですよ。久しぶりですね、多分30年ぶりぐらいにすり傷っていうんでしょうかね、ずらっと表面の皮をめくる傷ですけど、これがいろんなところにできましたね。子供の時にはこういう毛がよくやってたような気がするんですけど、これ今になって体感すると思いますけど、なかなかの痛さですね。表面をこすって血が出るほど肉がずるむけになるわけですから、これ痛えなぁというのを割と客観的には見れたんですが、で1日経ったのが今なんですけどもね、この強打した背中の痛みがなんか全然取れないんですよね。ちょっと不安になってきました。なんかね、鼻すすったり笑ったりすると激痛が走ります。今こうやって喋ってるのはですね、体を一番楽な形で喋ってます。微動だにせず喋ってます。これね、こういうこともなかなか珍しいと思って、このタイミングで撮ろうっていう気になったもんですから今収録してるんですけどもね、もしかしたら明日病院に行って何かなってるかもわかんないですね。まあ単なる打ち身っていう可能性もありますけども、ちょっと明日は会社を遅れていこうかなと思ってるところですね。まあそんな感じで今日は好きなポッドキャスト番組について喋ってみようと思います。よろしくお願いします。で、ポッドキャストですね、これね、まだ初めて3回とか4回ぐらい目の収録なんですけども、なんでポッドキャストを突然興味始めようと思ったかっていうことですよね。今だったらね、YouTube とかニコ動とか、あとは何だっけな、フレッシュっていうのも最近サービス始まったんですかね。動画配信のサービスですけども、まあ、動画配信やりゃいいじゃんって話なんですけどもね、あえてというか、ポッドキャストがいいなというふうに全然こう比較の余地もなくやりたかったんですよね。で、なんか根本的な話しますけど、ポッドキャストってね、
今聞いてる人どれぐらいいるんでしょうね。ポッドキャストは何かって言いますと、これ僕勘違いしてたんですけどね。まあ、オンライン上に音声ファイルを、まあ、どこかのストレージなりに格納して、RSS フィードっていう、まあ、更新情報の配信システムですかね。これを利用した、まあ、いわゆるネットラジオの仕組みの名前なんですよね。ポッドとか言うんでね、僕、てっきり Apple の企画とか、iPod の、なんかそういったラジオ配信システムみたいなもんかと思ってたんですけども、まあ、そうじゃないらしいですね。今更何言うとんねんと思われるかもしれないですけど、これ僕今回ね、このポッドキャストを始めるにあたって初めて知りました。で、まあ iPhone にはね、最初からポッドキャストのアプリがインストールされてますし、てっきり Apple さんの持ち物かなと思ってたんですけど、そうではないと。無関係らしいですね。結構昔からあった企画のようでして、まあそれこそ10年とか経つんですかね。もしかして。ごめんなさい、ここ調べてませんが。で、そもそも、ポッドキャストを知ったきっかけが何だったのかと言いますと、僕ね、バナナマンが大好きなんですよね。もう今や超メジャーな芸人さんですけど、バナナマンが好きで、ライブとかは行ったことないんですけど、ライブ DVD なんか買ってね、見てたんですが、その彼らが、ラジオ放送を持ってたんですけど、それのポッドキャスト版というのがあったんですね。もう終わっちゃったみたいですけど、バナナムーンという番組がありまして。で、この番組を聞きたくて、ポッドキャストなるものに触れたのが最初やったんです。何年前でしょうね。3、4年ぐらい前ですかね。で、そもそも、ポッドキャストというものの存在を知ったんですね。で、最初はバナナマンのバナナムーンを聞いてたんですけども、ポッドキャストのアプリをこう、何気なくね、見たりするわけです。面白そうなもんあるかなと思ったんでしょうね。そこでですね、これが、いかにもおっさんらしいんですけど、AV 人生相談という番組を発見してしまったんですよ。AV 人生相談。これ当然ながらアダルトビデオの AV です。これは戦場的なタイトルでしょ?だと思うんですけどね。で、なんじゃいなと、横島な気持ちで聞いてみるわけですけども、これがね、また面白かったんですよ。単にエロい話をするという、まあエロい話をするんですけども、二人の男性のパーソナリティが、一本の AV を取り上げて、それをね、まあレビューするんですよね。レビューして語るっていう。で、それを1回につき1本ずつ撮っていくんですね。で、これも今になって思えば、結局その、サイトの方で dmm.com のアフィリンクがありまして、番組内で紹介したものをそこから買ってねということやったんですよね。で、まあその頃は僕はそういったアフィリエイトのこともよくわかってませんので、これは面白いと。なんて自由な番組やってるんだっていうことで、結構ハマって聞いてたんですよね。今ではもう不定期更新になってしまって久しいんですけども。で、これをしばらくこの二つの番組を聞いてたんですよね。すると、まあだんだんこうわかってくるんですが、AV 人生相談っていう番組にゲストという形でいろんな方が登場するんですよ。で、どうやら、この AV 人生相談という番組は、大元の番組から派生した枝葉のような番組だぞっていうことが分かってくるんですよね。で、その大元の番組が何かっていうと、鳥かご放送という番組であることが分かるんですね。で、この鳥かご放送を今度は聞くようになっていくわけなんですね。今でも鳥かご放送は不定期更新ですかね。で、配信されていますが、この鳥かご放送に今度はだんだん軸足が移っていきます。これもしかしてもっと面白い番組があるんじゃないかなんて思ってると、友人からですね、おすすめのポッドキャストがあるよと言われて聞き始めたんですね。で、それが Amazon プロダクツ遊びのラジオ。鮫島さんと筆川さんがお二人でやられてるポッドキャストですね。これは今も毎週定期更新されていますが、 これが面白いぞというふうに言われたもんですから、聞いてみたらですね、どうやら僕と同じゲーム業界人のお二人が、まあゲームのことだったり、その他ね、エンタメに関するようなことをいろいろ喋っておられて、これはまた面白かったんですよね。時々二人で喧嘩されたりなんかもして、なんか懐かしのパペポテレビを思い出すような感じでしたね。で、これをまた聞き始めるんですね。この時点で聞いてる番組は4つですね。バナナムーン、AV 人生相談、トリカゴ放送、アマプロと。で、アマプロを聞いてますと、他の番組のことを中でお話しされてたんですよね。で、それがですね、東京ゲーム事変という番組のことだったんですよ。これもポッドキャストの番組なんですけども、アマプロと同じようにゲームのことを扱ってる番組なんですけどもね。で、この東京ゲーム事変の方は、当時ですね、現役の美大生3人の男性が、ゲームだとか自分の好きなアニメについて、だらだら語るというような番組なんですね。で、アマプロの鮫島さんがですね、この東京ゲーム事変に、嫉妬されてたんですよね。順位が上がってて悔しいみたいなことをおっしゃってて。で、そういうことを聞くと、興味も湧くわけでして、じゃあこの東京ゲーム事変も聞いてみようと。で、聞いてみたらですね、今の若い世代の方々のゲーム感だとか、どういうものの見方をしてるかっていうのを聞く機会になったので、大変楽しかったんですね。僕のようなおっさんにしてみると。で、これもね、並行して聞き始めるんですよね。で、そうやって、日々、5つぐらいの番組を聞いてたんですが、ある時ですね、アマゾンプロダクツにゲストで、てっちゃんさんっていう方とですね、ぶたおさんっていう方が登場されてたんですよね。これね、もう忘れもしない、未だに何度も聞くんですけど、さよならゲーセンっていう前後編の回があったんですね。これは今やもう死に絶えようとしているこのゲーセン文化のことを、思いを語り合って、懐かしもうみたいな企画だったんですが、この時、鮫島さんはね、いらっしゃらなかったんですけど、で、この回を聞いていて、このてっちゃんさんとですね、ぶたおさんの存在を知るわけなんです。で、どうやら聞いてると、モテモテラジ袋という番組のパーソナリティのお二人だということが分かったんですね。モテラジ。で、最初はなんかそういったね、なんでしょう、モテるための秘訣みたいな話とかする、チャラめの番組かなぁと思ったら、思いっきりサブカル満開のですね、僕のほぼドンズマの内容であることがわかるんですね。で、今度モテラジも合わせて聞くようになったんですね。
ひじみの世界。
ちょっと外がうるさいんで今つなぎ直しましたが、で、この頃になりますと、もう深夜放送のようなものだっていう見え方に変わってくるんですね、このポッドキャストが。なんでバナナムーンのメジャー感よりも、もうちょっとパーソナリティの方々と距離感が近いような世界観っていうんでしょうかね、そういうものが面白いなというふうに思うようになってきました。で、結局ですね、その後聞き続けたのは、アマプロとモテラジになっていくんですけども、で、このですね、アマプロとモテラジを聞いてると、ブッチョ柏木さんの話なんかがちょいちょい出てくるんですね。ブッチョ柏木さん。で、この方が、実のお兄さんと、もう10年とかやっておられるんですかね、青春アルデヒド、という番組をやっておられることを知ります。で、同じように、やはり青春アルデヒドもですね、聞くようになるんですね。で、この3番組の方々はもうもはやなんか連れのような形でですね、やっぱり長いことポッドキャストされてると、関わりというか交流が生まれるんでしょうね。結構普通に連れのような関係で、それぞれの番組に名前が登場するんですよね。で、この青春アルデヒドはですね、科学を扱った番組なんですよね。これも面白かったですね。面白かったというか、未だに面白くて聞いてるんですけど、
リスナーさんから、まあ、科学に関することだったり、まあ、科学に関係ないことも含めて、いろんな質問を寄せられたものに対して、答えを出していくという構成なんですね。で、このブッチョ柏木さんがですね、見た目になかなかインパクトのある髪型とかされてるんですけど、僕、どっかでなんか覚えてるなぁと思って、よくよく思い出してみると、このブッチョ柏木さんがですね、実は、竹内義和さんの弟子に当たるんでしょうかね。まあ、正式に弟子とおっしゃってるかどうかわかんないんですけど、まあ、そういう関係らしいんですよ。で、またこの竹内義和さんがですね、僕は中学ぐらいの頃からも大好きなんですね。もうご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、オタク文化、サブカル文化といえば、まあ、竹内さんっていうような感じなんですね。僕らの世代なんかにしてみると。ブッチョ柏木さんと同じように僕もサイキック青年団という、かつて存在してた深夜放送のリスナーだったんですね。いわゆるサイキッカーです。このサイキック青年団という番組のメインパーソナリティが北野誠さんと竹内義和さんやったんですね。もう大好きでした。もう竹内さんのね、本もたくさん買いましたし、サイキックの本もたくさん買ったんですけどもね。僕一番最初竹内さんが好きになったのは、なんたってウルトラマンっていうね、ほんと、あと大英テレビの研究っていう本があったんですけども、当時まだああいうものってなかった気がしますね。自分の好きな、テレビ番組の作品なんかを自分の視点で、まあ、語るっていうような本なんですけどもね。で、当時僕はウルトラマンも大好きだったので、ウルトラマンつながりで竹内さんの存在を知るんですね。ですんで、後にあれですね、竹内さんが、落語会なんかやった時も見に行ったりしてましたね。で、この竹内さんのイベントがですね、あったんですよ。年末に。何年前か忘れましたけども。兄貴ボンバイエっていう年末イベントがあったんですね。これは当時総合系のね、格闘イベントなんかが流行ってる時期で、ちょうど猪木、アントニオ猪木さんがですね、猪木ボンバイエだったかなっていうイベントをやった翌年だったのか同じ年だったのか、兄貴ボンバイエ。まあ、当時ですね、竹内さんはサイキック青年団の中で兄貴ってこう、北野誠さんに呼ばれてたんですね。それで兄貴ボンバイエっていうイベントを、ご自身の事務所のあるビルで、年末の、あれは年越しじゃないかな、クリスマスかな、忘れましたけど、深夜からやるイベントがあったんですよね。で、それで、竹内さんがひとしきり喋られた後に、童貞イベントみたいなのをやってたんですよ。竹内さんは外れるんですけど、別の方がパーソナリティというか進行役になって、童貞に関するイベントをやると。その時のメイン進行がこのブッチョ柏木さんだったんですよね。このこと僕思い出したんですね。ああ、あの人かと。で、まあ勝手な親近感を持ちまして僕も。で、青春アルデヒドも聞くようになるんですね。このもうね、こう兄弟、実の兄弟のお二人でね、長年続けておられる放送なのでね、いい感じで遠慮がなくて面白いんですよね。こちらの番組でも本気の喧嘩されたりしてますけども、これもニヤニヤして聞くのがもうすごく楽しいです。喧嘩できるぐらいの間柄になるのいいですよね。これも僕はパペポテレビを思い出すんですけどもね。で、このAmazonプロダクツ、モテラジ、アルデヒドの3番組が僕の中で鉄板になってきました。でね、それをこうメインで聞いてるとですね、またもや友人がおすすめのポッドキャストを紹介してくれるんですね。これアマプロを紹介してくれた友人と同一人物なんですけども、あ、そうそう、兄貴ボンバイエもその友人と実は一緒に行ってました。で、この友人に勧められたのが、ハンニバルレクチャーという番組なんですね。これがですね、今も、毎週定期更新されていますが、毎回毎回、シリアルキラーとか、まあ、異常殺人者みたいな人を一人紹介して、どんなひどいことを行ったのか、っていうことを、まあ、紹介、レビューして、で、この事件を通じて何を言いたかったのか、っていうことを放送されてるんですね。で、扱ってる内容はね、悲惨と言いますか、なかなか激しい猟奇殺人の話題とかなんですけども、この喋ってるね、引き金さんっていう方と黒猫さんっていう方なんですけど、このお二人の軽妙な喋りで全然笑えちゃうんですよね。 で、僕もまあこういったものを好きなんですよね。殺人したいと思ってるわけじゃないんですけども、これは今でも毎週聞いてますね。とっても楽しいんですよね。で、このハンニバルレクチャーを聞き始めると、メインパーソナリティの引き金さんが別番組も持たれてることを知るんですね。それが、消されてたまるかっていう番組です。この番組はとてもコンセプトが面白くてですね、失われたエピソードだとか、発禁本だとか、歴史上で存在していたのに消されてしまった作品なんかを紹介するっていう番組なんですね。例えば、ウルトラセブンの第12話とかそういうもんでしょうね。ウルトラセブンは取り扱っておられなかったですけども、まあそういったものをお二人のパーソナリティが一つずつ紹介するっていう番組なんですよね。で、二人のパーソナリティと言いましたが、一人は、ハンニバルレクチャーの引き金さん。で、もう一人がですね、女性だったんですよ。これがちく姫さんっていう方で、竹に姫でちく姫さんっていう方なんですけども、この消されてたまるかで、このお二人は初めて番組をされたそうです。だから最初の頃はちょっとぎこちないんですよね。なんかお互い探り探りみたいな。で、これもですね、30回程度で実は一旦終わってるみたいでして、不定期更新なのかなっていう状態に今なってしまって、更新されてないんですね。今年の頭ぐらいで。で、まあ残念だなぁと思ってたんですけども、このちく姫さんっていう方は別の番組も長年されていたっていうのが、ちょっと調べたら分かったんですよね。それが、ベアアタック怪奇ラジオという番組なんです。で、これね、先ほど登場した友人から、そういえば以前紹介されたなぁと思ってたんですけども、あまりこう熱心に聞くことがなかったんですね、その時はたまたま。で、ちく姫さんの存在を知って、興味を持ったもんですから、このベアアタック怪奇ラジオっていうのを聞き始めるんですが、残念ながらこちらもですね、一旦終了しているんですね。不定期更新っていう形になるのか、まあ、一旦終わりですと。これが95回とかで終わってるんですね。だ結構長年されてたんでしょうね。数年にわたって放送されてたと思うんですが。で、終わってはいるものの、過去放送がですね、iPhone のポッドキャストから全部聞けるんですよね。なんで僕は今これを1話から、1話っていうか第1回から順番に聞いてるところです。この放送はですね、まあ、怪奇ラジオっていうぐらいなので、この世にあまたある怪奇と呼べるようなものを一回一回取り上げていって紹介するという内容なんですね。この番組は、ちく姫さんと北原さんという男性の方ですね。お二人で話されているんですが、まあこの二人がですね、実にマニアックなことをよくご存知なんですよね。よくご存知ですし、自ら出向いていってたりもして、なかなか珍しい奇祭なんかにわざわざ参加しに行ったり、された話ですとか。これを聞いてるとですね、なかなか偏った方々なので、ものすごくこう、親近感って言ったらちょっと偉そうですかね。とっても楽しいなと思って聞いてるんですね。で、このベアタック怪奇ラジオをしばらく聞いてると、このちく姫さんっていう方が結構いろんなとこで番組をされてるっていうことも分かってきたんですよね。で、どうやら今メインで定期配信されてるのは、奇談ラジオ。という番組のようですね。これはポッドキャストのランキングでも上位に上がってきたりするので、ご存知の方も多いかもしれませんね。奇談ラジオ。奇妙の奇に、談話の談、奇談ですね。怪奇ラジオみたいなもんなんでしょうかね。で、こちらはですね、僕まだあんまり聞いてないんですね。まだ怪奇ラジオがターンと残ってるので、奇談ラジオの方にまだ手を出せてない感じです。で、ちらっと聞いてみたところ、奇談ラジオは女性二人で、まあ、怪奇、だとか、まあ、奇談ですね、について語っておられるようでして、これはこれで楽しみだなと思ってるんですけどもね、そろそろ聞き始めてみようかなと思ってます。で、ここまでがですね、僕がこれまで聞いてきた番組の紹介っていうことなんですけども、今聞き続けているのは、結果的に、アマプロ、モテラジ、アルデヒド、ハニバルレクチャー、怪奇ラジオの5つっていうことですね。この5番組を僕は、毎週毎週聞いています。これね、本当におすすめなんでね、このね、歪みの世界を聞いておられる数少ない方々にぜひともおすすめしたいと思ってますんで、ポッドキャストから検索してみてください。めっちゃ面白いです。これね、僕はうかつに仕事中に聞いてるとニヤニヤ笑ってしまったりするんで、なるべく仕事以外の時に聞くようにしてるんですけどもね。 で、これらの番組を聞いてるときに思い出しているのは、やっぱり中学高校ぐらいの時に聞いていた深夜放送のノリっていうんでしょうかね。あの感覚がもう一度やってきたっていう感じなんですよね。当時はまだね、iPhone みたいなものがないので、ポケットラジオみたいなものを親父からこう借り受けまして、で、AM ラジオですよね。AM で深夜放送を聞きながら布団に入ってたわけなんですよね。このパーソナリティの方とリスナーの距離がなんだか近いようなこう錯覚をする感じっていうんでしょうかね。知り合いでも何でもないんですけど、まるで自分に語りかけてくれてるような錯覚をしながら聞くっていうのがね。しかもこう、ちょっと年上のパーソナリティの方々だったりするので、なんて言うんでしょうね。勝手にこうお兄ちゃんからなんか面白い話を聞かされてるっていうような感覚だったのを覚えてます。なんかその感じを思い出すんですよね。で、そういったものを聞いてると、なんかこれもね、やりたがりだからなんでしょうけど、僕もこういうことやりたくなってきたんですよね。今更ながら。で、この深夜放送の感じっていうのをやりたいってなるとですね、やっぱりどうも動画配信はね、僕の感覚からするとちょっと違うんですね。あれはあれでいいと思うんですよ。僕はこれまで何度かね、動画配信、生放送にも出演させてもらったことがあって、それはもうむっちゃ楽しいんです。毎回楽しくてもう自分でもこれやりたいって、その時はそれで思うんですけど、これ深夜放送の感じとは別のものとして楽しいと思ってるんですよね。で、ポッドキャストをやりたいっていう動機は、この深夜放送の感じをなんだか自分でやりたくなったっていうことなんですよね。なんでこの一人語りでも、まあ別にいいかと思ったのはそのあたりです。昔ね、よくオールナイトニッポン、今でもあるのかな、オールナイトニッポンとかは、パーソナリティ一人で、延々と2時間ぐらい喋ってるとかね、そういうことも別に珍しくなかったんですよね。まあそういう形で始めたいなと思ったわけなんですね。サイトの方にね、今日おすすめしたポッドキャストのサイトの URL なんかを貼っときますので、一度お聞きになってみてください。以上、今回は僕の大好きなポッドキャストを紹介してみました。はい、今回はですね、30分未満にしようという裏テーマがあって撮ってみました。ちょっとね、やっぱり前回前々回は長すぎたかなという反省点があるんですね。なかなか難しいですね。一人で喋る分量っていうのを、ある程度想定はしてるんですけど、毎回思ったより長いんですよね。ですんで、なんとか30分には収まったようですね。次回からもしかしたら、僕のお友達がですね、参戦してくれるような予感もあるので、また準備を進めてみたいなと思ってますけどもね。じゃあ、今回はこんな感じですかね。また気が向いたら聞いてみてください。失礼します。時が過ぎ、なりゆきを始める。